ポチッと再生ありがとうございます。ウエサーティです。本日一日雨でございますね。日がない一日、家で引きこもってみましたけれども、花粉症で少々声が鼻声でございます。引きこもってお昼寝なんぞをしていたので、ちょっと声が寝起き声でございますけれども、こんな日もたまにはあります。ということでございまして、本日もまた一章読ませていただきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の呼ぶ記第41章。あなたは釣り針でレビアタンを釣り上げることができるか、罠輪でその下を押さえつけることができるか、あなたは足をその鼻に通すことができるか、鍵をその顎に突き通すことができるか。これがあなたにしきりに哀願し、優しい言葉であなたに語りかけるだろうか。これがあなたと契約を結び、あなたはこれを捕らえていつまでも奴隷とすることができようか。あなたは鳥と戯れるようにこれと戯れ、あなたの娘たちのためにこれをつなぐことができるか。漁師仲間はこれを売りに出し、商人たちの間でこれを分けるだろうか。あなたは森でその皮を、ヤスでその頭を十分につくことができようか。その上にあなたの手を置いてみよ。その戦いを思い出して二度と手を出すな。見よ、その望みは裏切られる。それを見ただけで投げ倒されるではないか。これを起こすほどの狂った者はいない。だから誰が一体私の前に立つことができよう。誰が私に捧げたのか。私が報いなければならないほどに。天の下にあるものは皆私のものだ。私は彼のおしゃべりと雄弁とビジレイクに黙っていることはできない。誰がその街灯を剥ぎ取ることができるか。誰がその胸当ての折り目の間に入れるか。誰がその顔の戸を開けることができるか。その歯の周りは恐ろしい。その背は並んだ盾、封印したように固く閉じている。一つ一つぴったりついて、風もその間を通らない。互いにくっつき合い、固くついて離せない。そのくしゃみは稲妻を放ち、その目は暁のまぶたのようだ。その口からは松明が燃え出し、火花を散らす。その鼻からは煙が出て、煮え立つ釜や燃える葦のようだ。その息は炭火を起こし、その口から炎が出る。その首には力が宿り、その前には恐れが踊る。その肉のひだはくっつき合い、その身にしっかりついて動かない。その心臓は石のように固く、薄の下石のように硬い。それが起き上がると、力ある者もおじけづき、ぎょっとして戸惑う。それを剣で襲っても効き目がなく、槍も投げ槍も矢尻も効き目がない。それは鉄を藁のように、青銅を腐った木のようにみなす。矢もそれを逃げさせることができず、石投げの石もそれには藁のようになる。棍棒も藁のようにみなし、投げ槍のうなる音を嘲笑う。その下腹は鋭い土器のかけら。それは打刻機のように泥の上に身を伸ばす。それは深みを釜のように湧き立たせ、海を氷をかき混ぜる鍋のようにする。その通った跡は輝き、深い淵は白髪のように思われる。地の上にはこれと似たものはなく、恐れを知らないものとして作られた。それはすべて高いものを見下ろし、それはすべての誇り高い獣の王である。と 第41章はここまででございます。神がね、ヨブに対して次はできるかといろんなことを例に挙げておっしゃられます。本当に人というものはね、自分一人でできることなんてものは限られておりまして、すべてのことは自分の力ではなくね、神のね、力あってこそ、いろんなものと比べたら人間なんて弱きものだというものがね、よくわかる一緒になっていたのではないかなと、こういう感じでございましたね。こう呼ぶ気を今こう読んでましてね、次の42章でついに呼ぶ気は読了でございます。この次は詩編に入っていきますので、詩編はね、非常に長い括りでございますので、心していかねばいかんなと思うわけですけれども、まあ呼ぶ気も面白かったので、詩編もね、また面白いことが待っているんだろうという感じでいくと思いますので、皆様そちらもお楽しみにということでございまして、本日眠気まなこでお送りしました梅でございました。本日も最後まで聞いてくださいましてどうもありがとうございました。本日はここで締めさせていただきたいと思います。それでは梅梅梅サーティーでした。